オッケー。はい。私たちがこれまで、ですね、徐々にユダヤ人ではない異邦人に対する神の救いのご計画が、始まってきたのを見てきました。ピリポがサマリア人に伝道をしですね、そして前回は9章ですね、サウルが後のパウロですねが捕らえられて、イエス様に捕らえられて、彼が後の異邦人への使徒となっていくわけです。10章において教会の指導者であったペテロに明らかな啓示を与えることによって異邦人にも救いが開かれていることを示します。イエス様はかつてペテロにマタイの16章19節で、私はあなたに天の御国の鍵を与えますとこう言われたんですね。天の御国の鍵、要になる、このだから開かれていくもの、神の計画が開かれていくものを与えると、このペテロがそのようなこの位置についているんですね。前回の学びではペテロがエルサレムから離れて巡回していたところを見ました。リダというところで中部の人を癒しました。ヤッファに行き、そこでドルカスという女弟子が死んでしまったんですが、よみがえらせました。そして同じくヤッファで川なめし職人のシモンの家に居続けたわけなんです。川なめしですから、動物の皮を取り扱っているので屠殺するわけですね。そして、死体を、取り扱っているわけですが、この律法の中で死体に触れるものは汚れるとあります。で、この汚れた職業とされていたんですが、彼がそこに、泊まっているという、滞在しているというところにですね、もうすでにペテロは何ていうのかな、いろんなこのこれまでの、壁というものをですね、崩されている環境の中にもうすでに、彼は置かれていたんですね。そして今日の、この今から読んでいくところで、もう完全にその壁を崩してい、く神様の働きを見るわけなんです。さて、カイサリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長であった。カイサリアという町ですね、先ほどもお昼の時間に少し質問がありましたが、イスラエルにあるんですか。はい、イスラエルにあります。非常にそのイスラエルに行ったら、この旅行者、聖地旅行者は大抵行くような、ローマの、あとギリシャとローマの大きな都市でありました。海沿いですね、地中海沿いで、とても綺麗です。で、簡単に想像することができます。皆さん、ベンハーを映画をご覧になったことはあるでしょうか。ね、ベンハーの中の場面で、競馬ですか、あの戦車の、この競馬っていうのはやっぱ競馬かな、の戦いがありましたよね。ベンハーとあともう一つのライバルのですね、あれがまさにカイサリアにあったんです。で、今もそれは遺跡として残されているんですね。当時新約聖書の時代は、ローマのユダヤ属州と言います。属州ですね、ローマが支配している州ですね、この区域ですね、地域ですね、そこの首都でありました。だから、そこに、あの総督ですね、ローマの総督も滞在していましたですね。 あのピラトもそこに滞在していまして、それで過越しの祭りだけこのエルサレムの方に向かうわけなんですね。でヘロデ大王が建てました。あのヘロデ大王というと神殿を建てた人ですね。46年かかってもこの全部があのイエス様の時にもまだ終わってなかったという、そういう神殿であり、なんと素晴らしい石でしょうと、建造物でしょうと弟子たちが言ったわけで、7つの世界の7不思議の中に入るとまで思われるということでしたけれども、このカイサリアもですね、非常にこの優れた建造物があります。半円形、なんだあれは劇場ですねもありましたし、いった競馬場もありますし、あのヘロデのこの海の方に突き出ている宮殿もありますし、とにかくとにかく、あと一番大きいのはあの防波堤というか防潮堤というか波止場ですね。あのこのコンクリートで出ていく人工のですね、それをですね海にコンクリートを入れていくという技術は今ではもう当たり前なんですが、なんと2000年前ですよ。2000年前にヘロデはそれを成し遂げたんです。2000年前の日本をお考えください。何時代ですか？弥生時代よりももっと昔ですか？弥生時代ぐらいですか？ですね。その時に海の中にコンクリートを入れて人工のそのなんていうのあれなんていうのこの船付き場っていうんですか、船付き場ですね、それを作る不凍です、ブレイクウォーター不凍でね。でそのようなところでありました。そして典型的なローマの町です。典型的なっていうふうに言うと何を思い出せばいいかって言ったら、非常に文明的であると同時に快楽も多く偶像も多くですね、あのカイサルへの宮もそこにあってですね、この港に着くとですね、この船に乗って着くと、もうその着いたところにカイサルに捧げられている宮があるんですよね。もう偶像もあり、まあ、たあの、せあの、いろんな意味でたあの、乱れている、まあ、そういうのが、まあ、大体このローマの町なんですけれども、そこにいた人であります。けれども、もうすでにピリポが伝道者としてそこに定住していたのを見るわけですね。で後にパウロが総督の前で裁判にかけられていた時にもカイサリアで牢屋に入れられていたわけなんです。そしてそこが後々初代教会というか、その後の教会の、この中心的な町になって、エウセビオスという教会史という本、非常に著名な本ですけども、それを書いた教会の教父指導者ですね、教会指導者の出てきますという、もういろんなものがある町なんですが、そこに100人隊長がいたということです。イタリア隊と言いますけれども、これはね、一つの隊が600人ですが、それが6人の100人隊長で構成されています。つまり100人のうちの1人がその隊長になるんです。皆さんの知り合いで自衛隊の方いらっしゃいますか？何かこう、では米兵、あの軍関係の人はいるでしょうかね、知り合いとか友達で。ないですかね。じゃあイメージだけでいいんですけれども、兵とか軍隊とかというと、まあどうしても横暴さを考えますよね。あの確かにバプテスマのヨハネがですね、市民から、民からゆすり取ってはいけないとかっていうふうに戒めを与えたりですね、まあ、そういうことも、するし、があのしかねない人たちというか、そういう人たちもいますが、けれども100人の兵を統率する100人隊長というのは極めて冷静な判断をしなければならず、そして自らも命を落とす勇敢さも必要であり、有能な人たちがついていました。 福音書では、この百人隊長というと信仰深さで有名なんですね。不思議ですよね。ルカによる福音書だと、ユダヤ国民を愛して街道を自費で建てていたと言っているその、百人隊長のしもべが病気になっていると。でですね、彼がイエス様を中に入れることをそこまでする必要ないと、家にお入れする資格はないと、そしてこう言ったんですよ。ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威のもとに置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにしますということで、自分が人に命令を与えているんですが、自分自身も上官がいて彼から命令が与えられて動いている。権威の系統ですね、司令系統、権威の系統の中にいることをよく知っているので、イエス様を言葉を預かりさえすれば、お言葉をいただきたいさえすれば、この自分のしもべは癒されるというですね、これすごい信仰なんですよ。けれどもそのすごい信仰をイエス様はすごい喜ばれたわけですけれども、こんなすごい信仰イスラエルの中にないっておっしゃったんですよね。でそれはその立場にいるがゆえの、まあ何ていうかな、長所っていうかね、利点というか、その命令に従うということがよく知っている人たちであります、まあ、その中で信仰者が現れて、まあ、来たわけですね。あと十字架のところにずっといた信仰、百人たち覚えてますか。誠にこの方は神の子であったってくるんですよですね。悪いこと書いてません。あ、ちなみに日本においてはですね、自衛隊の中でのクリスチャンの会でコルネリオ会というのがあります。コルネリオ会ね、クリスチャンの自衛官の方々ですね、いますね。でそして次に、彼は敬虔な人で家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていたということで、ローマ人というかローマの百人隊長だったんですが、ユダヤ人の神を敬っていた人です。敬虔な人っていうふうに書いてますけど、これはつまり正しいことを行っている、神様を恐れている、そういう人で、神を恐れていると書いてます。この使徒の働きの中にはユダヤ人の他に回収者という名前も出てきます。回収者というのは、異邦人なんだけれども、男性であれば割礼を受けてですね、そしてモーセ、その回収手続きをするんですね。モーセの律法を守るとかそういうことをやって、ユダヤ教徒になった人たちのことを話します。けれども神を敬う人はそこまでの手続きは取っていないので、異邦人とみなされてはいるんですけれども、先ほど言ったようにローマの神々とかギリシャの神々というのはすごくこう、なんていうのかな、不道徳なものも含まれていくんですね。ギリシャ神話とか皆さんご存知ですかね。人間もの以上だよね。なんかもう嫉妬深かったりとかですね、そういうすごく人間のこの欲望というのとこう関わっている、深く関わっている神々が、偶像が多い中で、聖なる神、正しい神ということで、ユダヤ人の神を敬っている人たちがいたんですね。でそういう人たちがこれからも多く登場します。でコルネリオがそういう、コルネリウスがそういう人で、神を恐れて民に多くの施しをしました。これがユダヤ人に対して施しをしたんです、ね、私を祝福する者、あなたを祝福する者は祝福されると神はアブラハムに言われましたけれども、ユダヤ人を祝福し良くしていったわけなんですね。そしていつも神に祈りを捧げてました。いつもです。でこの10章の中でもう一つの隠れたテーマは、祈っている時に神から啓示が 与えられる、神から示しを与えられるわけなんですね。で、家族全員なんです。家族全員で、後で親族一同が、この集まって、で彼らがペテロから言葉を聞いて、神の言葉を聞いて聖霊のバプテスマを受けるんですけれども、集団的に、信仰を持ったんですね。私たちの、この社会は個人主義が発達していますから、一人一人が信じるということの方が多いかと思います。まあ、うちの両親はあれですね、ちょっと連続的に信じましたけれども、まあ、結構ね、夫婦がね、ほぼ同時に信じましたっていうことはありますがね、ありますね、結構ね。世界に行きますと、一つの部族がですね、特に酋長とか部族の長が信じますと、全員が信じるというですね、集団的に信仰を持つということはよくあります。で、そういうのを私たちが聞くと、私たちというか私が聞いた、最初聞いたときは、いやそれは、形だけだと思ったんですね。けれども、そんなことはなくてですね、本当に、信じて、いるというね、ことは本当にたくさんあります。で、今もここで、この家族全員とともに神を恐れているんですね。で、ある日の午後3時ごろ、彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来て、コルネリウスと呼びかけた。彼は御使いを見つめていたが、恐ろしくなっていった。主よ、何でしょうか。すると御使いは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。御使いが現れると多くの人は恐れに満ちます。どうしかしたら神様の栄光を表しているので、その清さとかそういうものによって圧倒されるんですね。けれども、あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられているということです。3時頃に彼が祈っていたというのはユダヤ人の習慣に習っていたんですね。ユダヤ人は午前の9時、そして午後の3時、またその中間である正午に日に3度祈りを捧げていましたけれども、午後3時に祈っていた、こういうことですが、彼が祈りが神の前に覚えられていたんです。まだイエス様を信じる前ですよ。これイエス様をまだ信じる前に神に対して祈っていたことが覚えられていたんです。これを言い換えると、求道する人たちには神はそれに応じてくださるということなんです。この前もエチオピアの宦官がそのイザヤ書を読んでいたところに、御霊によってピリコが導かれて、そしてイエス様を、この述べ伝えたわけじゃないですか。それと同じようにですね、神様を求める者には神様は喜んでご自分を示してくださるということを言うことができます。五節、さあ今ヤッファに人を使わして、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。その人はシモンという同じ名前だけどね、川なめし職人のところに泊まっています。その家は海辺にありますですね。どこの家かっていうのね、大雑把ですね。海辺にあります。で、御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリウスはしもべたちのうち2人と彼の側近の部下のうち敬虔な兵士1人を呼び、すべてのことを説明して彼らをヤッファに使わしたと言っていまして、コルネリウスはこの御使いの命令ですね、命令に忠実に指示に従いました。ペテロに人を使わす、先ほど御使いのことを主と呼んでいたわけですけれども、天からの啓示に対して恐れ畏怖の念を抱いて従順に従っていったということですね。やはりここでも従順に従う、御霊に、ここは御霊じゃないですけども、この御使いの神からの命令にそのまま従っていったわけなんですね。で、ここで、面白いのは2人のしもべを使わすんですけれども、その護衛、その2人の護衛ですね、護衛のために、このローマ兵、自分の部下のローマ兵なんだけど、同じように敬虔なって書いてます。つまり彼も神を恐れ敬う人だったんですね。で、そういうことで、人を使わしていきました。で、翌日 この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った昼の12時頃であった。ということで翌日になっています。このコルネリウスが祈っていたのが午後3時ですよね。そしてしばらく経ってこの彼らに行きなさいということを言ってですね、まあ、結構な時間が経ってますが、ここで、なぜかといったらカイサリアからヤッファまでは約50キロあります。50キロなのでね、やっぱり1日はかかっちゃうよね。1日近くは。で、ペテロの方はですね、同じように祈っていたんですよ、ね、やはり祈りの中で、この神が現れて導かれるというのをこの10章で見ることができますけれども、そして3度の祈りの中の正午の祈りですね。ここではね12時頃であったと言って、で屋上に登ったとあります。私たちが考える屋上というのはこう屋根があってね、こう斜面になってますけれども、そうではありません。中部の人をですね、この床に乗せて、この下に下ろしたっていう時のことを思い出してください。上はね平らなんですよ。でこう泥とか藁とかこうやってこう固くさせて、このいる、そこは平らなので結構ね洗濯物干したりとかいろいろできるんですけれども、まあ、祈るには結構ね絶好の場所だったと思いますが、まあ、そこに上がって、このペテロはね、いたんですね。10節、彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えたということで、ペテロがお腹が空いたのを神が用いられて幻をお見せになったんです。敷布というのは結構これ大きいものらしくて、船の帆ですね、帆ぐらいの大きさがあったそうです。かなり大きいですね。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼にペテロよ、立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません、ということで、レビ記の11章ですね、いつか読んでみてください。ぜひですね、レビ記ね、ぜひよかったら、なんていうのかな、ロゴスミニストリーの方にじっくりと学んだ音声と原稿ありますのでね、学ばれるといいと思います。で11章にはその清い食べて良い食べ物、動物と、そして汚れていて食べてはいけない動物が、この書かれているわけですけれども、そこに敷布の中にあったのは汚れているとみなされている、食べてはいけないとされているものだったんですね。それをほふって食べなさいと言ったんです、神様が。ペテロは主よ、そんなことはできませんと言ってるんですね。ここが極めて矛盾してるんです。主よ、わかりましたなんですよ。主よって呼んでるのは、そう、主人なんです。わかりました。なのにもかかわらず主よ、それはできませんと言ってるのは、主よりも自分の方が正しい、自分の方が賢いと言ってるのに他なりません。ここまでペテロが固くなな反応をしてしまった理由というのが、午前礼拝でお話ししましたが、ユダヤ人の人たちの中にあったしきたりであります。まあ、幼い時からそのように育っていたのであれば、たとえ主に語られたとしても、このいつも主に従っているペテロをしてもですね、この突如として言われると反発してしまったんですね。けれどもそれを乗り越えて従っていくというのが信仰者です。ですから15節、するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられた。非常に教育的な神様の働きかけがありましたね。この3回とも多分、主よ、こんなことできませんと申し上げたんだと思います、ペテロは。けれども主は、 神が清いとしたものを清くないと言ってはならないと言われたのであって、午前礼拝学びましたね、その神になんて言われているのか、神が語られていることに応答するということが信仰であって、それによって私たちは清められるということを学びました。3度目の正直という言葉がありますが、日本語で3度と3という数字が確認する、絶対に事実であると分かるとか、そういうニュアンスがありますね。3日目によみがえるというのは確実に死んでいるという意味合いがあるじゃないですかですね。だから、この3度来たということは、もうこれは気のせいではなくて、確実に神がお見せになった幻なんだということが分かるわけですね。それでペテロが今見た幻は一体どういうことだろうかと一人で思い惑っていると、なんとコルネリウスから使わされた人たちがシモンの家を探し当てて、その門口に立ち声をかけて、ペテロと呼ばれているシモンはここに泊まっていますかと尋ねていたということで驚いたでしょうね。ここで、全くの赤の谷、しかも異邦人の人たちが、尋ねに来ているわけなんですからですね。探し当ててって書いてますから、この結構ね、海辺にいますとしかね、見つかりは言ってなかったので、結構ね苦労したん、結構時間経ったかもしれませんよね。でペテロは幻について思い巡らしていたが、さっきはね思い惑っているとって書いてますけど、今度は思い巡らしていたが、皆さんも時に思い惑うことがあると思いますですね。本当に一体これは何なのかっていうことを思い惑うことがあるかもしれませんが、思い巡らしてますね。皆さんこういう胆力をつけてみてください。何かわからないことが起こった時に、主よこれは何ですかって言って、もうわけわかんない、神様知らないとかって言うんじゃなくて、思い巡らすんですね。そうすると御霊が彼に言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねに来ています。さあ下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。そこでペテロはその人たちのところに下って降りて行っていった。あなたが探しているのはこの私です。どんな御用でおいでになったのですかと、御霊がためらわずに行きなさいと言われたんですよ。そしてペテロは従順に従ったんです。御霊に言われたからという理由だけで行動に移したからなんです。行動に移したんですね。すると彼らは言った。正しい人で神を恐れ、ユダヤの民全体に評判が良い百人隊長コルネリウスがあなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと聖なる御使いから示されました。それでペテロは彼らを迎えて泊まらせた。翌日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヤッファの、兄弟たちも数人同行したとあります。彼らを泊まらせました。いかがですか。これタブーを犯したんですよ。異邦人の彼らを自分たちの家、まあこれは自分たちって言ってもね、川波市の職人シモンの家でありますけれども、そこに招いたということは汚れるっていうか、そういうもうその境界線を一線を越えているんです。これだけでも、でも御霊がそう告げられたのだから、これは神が何かをなされているに違いないとこう信じてですね、迎え入れられたんです。どうか皆さんもね、御霊に導かれるということはこういうことなんだということを知ってください。反応だけで生きていけばいけません。クリスチャンは反応ではなく応答で生きていく人間ですですね。御霊に応答して、そしてこういう普段だったらば決してしないようなこともしていく、その勇気というかこの行動をしていく必要があるわけなんですね。そして 次の日、ペテロはカイサリアに着いた。コルネリウスは、あともう一つごめんなさい。先ほどのところで重要な、この、ペテロの行動がありますが、仲間をですね、数人同行させています。兄弟たちを。で、これはペテロ賢いですね。何かが起こった時に、一人だけの証言ではなく、他の人も事実と確認する証言となってもらうためにね、これ結局ね、6人いたって後でね、ペテロは言うんですけど、11章で。それで連れて行ってるんですね。賢いですね。で、ペテロはカイサリについて、コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び寄せて、彼らを待っていたということで、家族全員で神を敬っていたんですけれども、なんと家族のみならず、親族や親しい友人も集めて、そしてペテロの言葉を聞こうとしたんですね。ペテロが着くと、コルネリウスは迎えに出て、足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください。私も同じ人間ですと言いました。拝みそうになってるんですよ。コルネリウスは異邦人です。で、多神教に慣れていますですね。面白かったのは、なんかニュースでね、見たことあるんですけど、トランプさんって結構こう、ヘイトする人と、なんかこう、サポートする人に一個、なんか分かれる人じゃないですか。インドでトランプ支持者をですね、トランプの像を作って、でね、ここになんかこう塗ってね、なんかおでこに塗るじゃないですか。で、線香じゃないけど、香を焚いてね、拝んでるなんかそういうのを見たんですよね。で、何かその敬っている人に対して、その敬っている対象を神にしてしまうという傾向はよくあるんですけれどもですね、けれども、今強めに言うね、けれども、黙示録の19章には栄光の御使いの姿を使徒ヨハネが見てですよ、ヨハネが御使いを拝みそうになっている場面が出てきて、そこで御使いが厳しくですね、いけませんと言ってるんですよ。同じように、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです、神を礼拝しなさいとこう言っていて、ですから単に多神教の影響があったということのみならず、一般的に全ての人が神に用いられている器を崇めていくという傾向があるわけなんですね。祭り上げるっていうんですか、チャックがよく言っていましたね。このことも本当に厳しく言っていました。で、なかなか信じない旦那さんがいて、すごいなんか神経外科の旦那さんでね、ものすごい頭のいい方で、不可知論者っていうか、到底なんか信じそうもないみたいな、で長年かけても全然無理で、でもパスタチャック来てくれませんかとかして、ご飯の用意をしてね、で夫婦で会うっていうセッティングでね、そして途中で奥さんたちはちょっと違うところで何か違うことやるからっつって、でこうセッティングしたんですよ、このチャックとその男の人、旦那さんとね。で、話したら、ね、チャック上手やね、私に何かこう精神的になんか異常な部分ってありますかって、今あなたはね、本当に頭いい、素晴らしいお医者さんだから診断できるでしょうって言って、で見てないって、でその私が今神を信じてますよねっていうかね、ここから始まったんですよね。でね、信仰持ったんですよ、信仰持った。で、チャックが事務所にいた時に、その奥さんがね、チャック、あなたならできると思ってたのって、うーってかってこうなってで、それで、外科医がナイフを持って執刀した時に、このナイフすごい、このナイフすごいってやりますかってこう言ったの。今あなたがやってるのそれですよって言ったんです。 外科医はイエス様ですよね、聖霊ですよね。なのでペテロはですね、同じ人間なんだって、私は同じ人間で器にしか過ぎないんだっていうことなんです。そしてコルネリウスは言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私に、どんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました、ということで、先ほどからずっと説明していますが、ここね、言葉を交わしながら入っていったんですよ。これ言葉を交わしながらでもなければね、あれだよね、勇気出なかったと思うね。ドタバタしてるうちに入っちゃったみたいな感じだよね、勢い余って。そんくらいしないと、その一歩っていうのはものすごい大変だったと思います。で、さっきはね、異邦人を自分 あのこれユダヤ人の家に招いたじゃないですか。それもタブーですけど、ユダヤ人が異邦人のとこに行くっていうのはもっとタブーです。やっちゃまずいことです。それをやりましたけれども、私は悟ったんですと。汚れ、どんな人でも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないということ、これが先ほどの、風呂敷のところにあるその動物のあの幻によって彼が悟った内容だったんですね。私たちにもこういう悟りがあると思います。というのは何かというと、初めは思い惑っているような、そういう示しだかもしれません。一体これ何なんですかと。で、思い巡らすって言って彼は諦めなかったんです。そして次に神が、御霊がこう教えてくださったことがあって、教えてくださるだけで行動に移したんですよね、彼はね。従順で、従順になって、で移して中に入って、ようやくここで分かったと。多くの人が分かってから行動しますと言います。逆なんですよ。行動しながら分かってくるんです。皆さんが行動をして初めてイエス様が分かってきます。で、イエス様のなされていることが分かってきますですね。そしてそれでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。そうですね、人づてで使わされたものを通して手短に聞いただけだから、今本人に改めて尋ねてるんです。するとコルネリウスが言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。だからヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ておりますということで、今は神の御前に出ておりますと言っているんですね。もうあなたが言うことに対して受け入れていく所存でございますっていう感じですよですね。百人隊長らしくないですか。命令を待ってますっていう感じです。で、結局ね、その命令って何になるかというと、具体的にはイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けなさいってこうペテロが命じるんですね。で、彼らは受けることになりますが、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコヒーキをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられていますということで、 はっきりと分かりましたと答えて、神はエコひいきをなさらない方、どこの国の人であっても神に受け入れられると。でこれを午前礼拝で詳しくお話ししました。ユダヤ人とてですね、信仰による心の清めなんです。信仰によって生きているんです。で神様は選ばれましたけれども、それはそういう信仰の中で成り立っているものであって、キリストイエスにあってはその信仰の原則の中で異邦人も同じように清められるんだということですね。そして神はイスラエルの子らに御言葉を送り、36節ですよ、イエスキリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエスキリストは全ての人の主ですと。ペテロが全ての人の主と強調しました。また平和の福音と強調しました。神はまずイスラエルの子らに言葉を送られました。そうですね、旧約聖書は主にイスラエルの民に対して神が語られて、そして福音書においてもイエス様は初めは失われたイスラエルの羊のために行きなさいと、出て行きなさいということを言われて、サマリア人のところ行ってはいけないとか、イエス様が初めはそのように言われたんです。これは、ね、あくまでも順番だったんですね。でこれを言われた後で、そして平和の福音というのは何かって言ったら、そこから異邦人がその神の祝福につながってですね、そのユダヤ人と異邦人が一つになっていくというですね、こういう平和であります。だから私たちの福音は、信じている福音はバラバラになることではなく、むしろ一つにさせられていくんです。これ悪いことで一つになっちゃうとまずいですよ。悪いことで一つになるのって結構あるじゃないですか。ヘロデとピラトがね、イエス様のことで敵同士だったのに仲良くなったとかね、一つになるってことはありますけど、そういうことではなくて、キリストにあって一つにされていくという平和が与えられているんだよということですね。そして全てと言っています。でパウロはユダヤ人に対しても神であるならば、で神が唯一であるならば、異邦人でも同じ神なんですよと、このようにローマ人への手紙で論じている。全ての主なんだよと、そう言ってから、次にあなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知です。福音書は全てバプテスマのヨハネから始まっています。あの時から神の国が近づいたわけなんです。そしてご存知ですと、このペテロが言っているように、コルネリウスにとってはとってもユダヤ人の中でこれを知らなかったら、なんだろう、なんていうんだっけ、こういうの、みんなが知ってるものを知らないことね、知らない、ありえない、みんながもう知っている話で、このガリラヤから起こった運動ですね、この人々の動きですね、イエス様にまつわる動きを知っていますよねと。ガリラヤから始まってユダヤ全土に広がったと。でそれはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。これがバプテスマの時ですね。この聖霊が鳩のように下ってですね、聖霊に満たされてですね、それでイエスは巡り歩いて良い技を行い、悪霊に虐げられている人たちを皆、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからですと、ね、悪霊追い出しをイエス様が行われて、神が共にいましたということを今言ってます。で私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われた全てのことの証人です。そうですね、ここをすごく強調しています。その後にイエス様はエルサレムに行かれてですね、そしてその後で起こったことをですね、全て見届けた証人ですと。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、神はこの方を3日目によみがえらせ、現わせてくださいました。やはりペテロの説教の、福音の説教の中心はよみがえりなんですね。この木にかけて殺したけれども、3日目によみがえらせてくださったと。神様は民全体にではなく、 神によって前もって選ばれた証人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中から蘇られた後、一緒に食べたり飲んだりしましたと言って、よく見ると、福音書をよく見ると、イエス様の復活を目撃した人っていうのは、イエス様、あの神に選ばれた人たちのみなんです。つまり心を開いてる人たちのみなんですよ。よく見るとですね、全員、民全体ではなくて、その例えばローマの晩兵、見つかりのこのあれで地震とかで、このもう死人のようになってしまったって書いてあるよね。見れなかったんですよね。でもこの信じる者たちには、神様は、イエス様はご自分を表して食べたり飲んだりしたんです。つまり幽霊じゃなかったってことです。体を持っていたってことです。私たち同じように今の肉体とね。でも復活の体なんです。朽ちない体なんです。で、そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しするように私たちに命じられました。預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますということで、これがペテロの説教の中身です。ペテロはこのイエス様がよみがえられ神の右の座についていたら、今度は万物の回復が起こるけれども、その生きたものと死んだものの裁きを行われるということをペテロは言って、パウロもですね、やっぱその説教をしてますね。アテネにおいてイエスキリストをよみがえらせて、今は全ての人に悔い改めを求めていると、その裁きとして来るからということを言ってるんですね。結構これ人気のない説教ですよ今。神は裁かれます、裁かれるために来ますって言ったら、なんだっけ、真っ黒いところに白色で書いてるなんか伝道団体を思い出してしまいますよね。怖いな、そういうことやるから人がつまずいちゃうんだよ、そういうことやるから人が信じないんだよ。そう、やり方はもっと賢いやり方あるかもしれないけれども、メッセージはそのメッセージなんです。神はイエス様を、イエス様は世界を裁くために来られます。だからこそ罪の許しを受けて、悔い改めて罪の許しを受けて、この世の、この世から免れなさいと、この世の汚れから免れて神様に預かるものとなりなさいというのが説教の内容なんですね。すごいのは、ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下ったって言うんですよ。ここが驚くべきことで、皆さんにもよく知っていただきたいことなんですね。御言葉を聞くとですね、どういうふうになるか、これ2つの矛盾したことを多くの人がします。一つは意識の中で、あ、聞いたからこれをきちんとやってね、この理解して、そして、これを解釈しっかりきちんと解釈して、そして適用させていかなきゃいけない、なんか僕教えてくださいこの機能的研究研究までやってくる、こう真面目になってる、チッチッチッチッとかでやって、あ、だから一生懸命これでもできてないな、どうしようかなとかってなっちゃうんですね。でそれね、行いなんですよ、もうすでにパフォーマンスなんですよ、すでに。なんでここで聖霊が下ったかというと、無意識のうちにすでに信じて聞いていたんです。もうそのまま聞いていたんです、受け入れていたんです。さっき神の前に出ていますって言ったでしょ。で受け入れて信じてってたんです。それだけなんです。聖霊を受ける方法は信じることなんです、求めることなんです。ガラティア人への手紙に、このパウロがね、こう言ってんですよ。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。これはもちろん信仰を持って聞いたからに他なりません。そして割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いたってこう言ってんですね。これ、ね、ペテロ自身も驚いてるんですけれども、ペテロ自身は実は言ってたんですね、この約束について。覚えてますか？2章の39節で、 五旬節の時ですよ。この約束はあなた方にあなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのですと言って、遠くにいる人々にも主の名を呼び求める召された人たちには聖霊の約束が与えられているって言ってるんですが、そのペテロを言ってるペテロが言ってるペテロが遠くにいる人っていうのは離散したユダヤ人のことだと思ったと思います。異邦人じゃなくて、その中に異邦人が含まれているということを見て驚いていたんです。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った、はい、聖霊が下る、聖霊に満たされるという時にしばしば印が伴います。目で見る、確認することのできるような印です。予言であるとか異言であるとかですね、この新約聖書にはこの新しい使徒の働きにはこの何度となく出てきますね。でこのこれをですね、異言だけに集中する、まあ、グループをペンテコステ派と言います。異言を伴う聖霊のバプテスマとこういうのね。でその聖霊のバプテスマは異言がなければ受けた証拠にはならないってこういうんだけども、あの予言も出てくるし、必ずしもその異言とは限らない、あるいは異言でなくてもいい。だって皆が異言を話すのですかってパウロは聞いてますから、あの第1コリントの14章で。けれどもこうはっきりとした印というか、こう分かるですね、そういう体験がこの聖霊のバプテスマであります。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったとありますけれども、五旬節の時のことを思い出してください。ペテロは言っていたんです。この、ですね、説教の最後の方で心刺されてですね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったので、ペテロがそれぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますとこう言ったんですですね。聖霊を受けたの見たんですよ、もうすでに。だから水のバプテスマを受ける前に受けて、それはその後で聖霊の約束が与えられるっていうふうにペテロは説いていたんだけども、それ逆になっちゃったんですよ。バプテスマを受ける前に聖霊のバプテスマを受けちゃったんです。受けちゃったじゃないんだけど、受けたんです。なので水によるバプテスマを受けさせない理由がありませんということで、ここで水のバプテスマを受けさせました。これがまあ命令ですね。このさっきあの神の命じることは何でもしますとコルネリウスたちが言ったので、今ここで受けさせました。それから彼らはペテロに願って何日か滞在しても、そうだよね、いてほしいよね、フォローアップしてほしいよね、どうかもっと御言葉を語らせてください、あの教えてくださいとかってお願いしたんだと思いますね。でそれで彼らはまあずっとそこに、まあ、ずっとっていうか何日かですね、とどまっていました。ということで聖霊を異邦人である彼らが受けですね、11章次週はそのことを非難する兄弟たちの話からします。非難したんです、エルサレムに戻ったら、そのペテロの取った行動をね。でそれでペテロが、順序立てて説明をしてったところになっていきます。これでよくわかるかと思います。壁が厚かったんですよ。この壁は本当に厚かったんです。ということで私たちにも神はチャレンジを与えておられます。皆さんの生活の中にある壁は何でしょうか。聖霊のバプテスマを受けるその妨げになっているものは何でしょうか。そのあれですね、 そうですね、聖霊バプテスマを受ける妨げになっているものは何でしょうか。で、そこに対して従順に何がなさせていないのか、これを本当にじっくりと考えてみてください。そして、本当に従順に聞いてって聞いてっておかしいな、従順になって、御言葉を聞いていくときにですね、必ず神はなされます。神はなされる。次のステップを見せてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたがコルネリウスを通して私たちに、神を求めることの大切さを教えてくださって教えてくださいました。夫にしよう、私たち、あなたの力を求めています。でも求めているんですけども、実は求めていない自分がいます。だからいつもの生活をしていればいいっていうふうになってしまう。けれどもあなたが私たちに用意されているものがどれほどのものかということをもう一度思い起こす必要があります。私たちがただ満たされるだけじゃなくて溢れてくる、聖霊が溢れてくださる、ここまで神あなたは望んでおられます。私がそこまで願っているかどうか、主よどうぞ、あなたが力をお与えください。そして私たちがどんなことがあっても、従順になっていることができるようにしてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りを下げいたします。アーメン。